雪降る夜に、留水。闇の中で赤い炎と白く凍る吐息だけが色を添える貸し切り状態の季節外れのキャンプ場。後方からいびきが聞こえる。酔っ払った武藤がテントの中で寝ているのだ。キャンプ場のチェックイン時にオーナーが言った通り、今夜は雪になるかもしれない。11月に入ったばかりだが冷え込みが厳しい。この週末で今シーズンの営業を終えるキャンプ場のオーナーの好意と勧めで、薪になり損ねた木々に火を焚いた。日が落ちる前に夕食を済ませてワインを開けたが、早朝に出発した上に長距離運転だったせいか、武藤は酒が入るとすぐにうとうとし始めた。どうにも睡魔に勝てぬと悟ったのか、早々にテントに入ってしまったのだ。一人残された私はそのままワインを飲み続けた。決して酒に強い方ではないのだが、いつまで経ってもシラフのままで、頭の中はさえざえとしてくる一方だ。寒さで全く酔いが回らない。追悼キャンプをしよう。提案したのは武藤だった。田口の通夜の帰り、私は武藤が運転する車の助手席にいた。3人は山仲間だった。会社の山岳部の部員は10人足らずで、日帰りだと参加者が増えるものの、山中泊となると決まってこの3人のみだった。田口は私が入部した時の部長で、山のいろはは田口に教わった。武藤は私と同時に入部したが、学生時代は山岳部に所属していたこともあり、社会人になって登山を始めた田口よりも経験は豊富だった。技術も体力もない私は、参考の度に2人に叱られてばかりいたが、3人での参考はいつも楽しく気楽だった。入部して3年目に田口が急遽参考を取りやめた。以前から肝臓の具合が良くないとは聞いており、服用している薬は視力を失う恐れがあるものだった。そんな状態での参考を田口の妻が許さなかったのは当然だろう。病気について田口は多くを語らなかったし、私たちもあえて問いただしたりしなかった。病が良くなればまた一緒に山へ行けると思っていたし、そう約束もした。田口が山へ行かなくなって半年ほどのち、武藤が会社を辞めた。突然だった。上司とうまくいっていないことは聞いていたが、結局退職という道を選んだのだ。それ以来山へは行かなくなった。山岳部も活動停止状態になったため廃部。そして私はプロジェクトに配属となり、多忙な毎日を送ることになった。そんな中、田口の死が伝えられた。山岳部が廃部になって2年が経っていた。私は久しぶりに武藤に連絡し、通夜に参列することにしたのだ。視界の中に白いものが舞い込んできた。雪だった。闇から落ちてくる細やかな雪を見上げていると、武藤がテントから出てくるなり語りかけた。来年のゴールデンウィーク、上高地に入ろうか。唐沢カールに雪が残る季節にタコをあげようと3人で話したことがある。田口と一緒に行った最後の参考でのことだ。その参考は紅葉の季節に上高地の漁港でテントを張って唐沢カールまで登った。上高地のバス停から漁港までの林道は単調で、精神的には辛い行程だった。ひたすら足を交互に前へ出すことしか考えていなかった。心の中で右、左、右、左とつぶやきながら、その先にあるものも周りの景色も何も見ず、何も考えない。そうすることで前に進むことができたのだ。あの時私たちは同じ場所を目指して同じ速度で一緒に歩いていた。だが今はバラバラだ。そして二度と3人で歩くことはない。タコ持っていかなくちゃね。天場は漁港だね。 私の言葉に武藤は口元を緩ませてうなずいた。そうだ、ただ足を前に出すことだけを考えて漁港まで行こう。三人ではないけれど唐沢で凧揚げをしよう。そうすることでこの喪失感を埋められるとは思わないけれど、一歩を踏み出す言い訳には十分だ。
こんなに降るとは思わなかったよ。今夜は眠れそうにないな。
雪は武藤と私の思いを代弁するかのように降り積もっていく。静かに、途切れることなく。
これで十分だ。
何も語る必要などない。やがて雪も止むだろう。そうしたら雪原に一歩踏み出せばいい。それは唐沢へと向かう第一歩なのだから。
劇団アルクシアター、近藤裕之。